18ページから19ページ。笑い飯哲夫さんと共に、桜井市のものづくりをめぐろう。木材の原木市、競り、加工業者をめぐりました。一口目も、木の町桜井。桜井市は、良質な原木を産出する県南部地域と、京阪神などの大消費地に隣接しています。明治時代には、鉄道、幹線道路が整備され、原木の買い付け、集荷、出荷を行う木材業や、加工を行う製材業が発展しました。木の町桜井、木の文化を世界へ、と、桜井木材協同組合ロゴマークがあります。原木が全国へ向かう玄関口、大和小井田にある県内最大規模の県産材を主とする原木製材品市場、ウッドメッセ奈良、令和4年3月、奈良県名木協同組合、桜井木材協同組合などの合意により誕生しました。地域が一丸となって木材業界を盛り上げています。ウッドメッセ奈良の写真があります。響く掛け声、決まる一本の価値。奈良県で産出する木材の8割が桜井市に集まります。ウッドメッセ奈良で毎月2回開催される競りには、良質な原木を買い付けようと、市内はもちろん近畿各地から製材業者が訪れます。競りが始まると、競り子の威勢の良い掛け声が響き渡り、原木には次々に値がつけられていきます。熱気のある競りの様子に、哲夫さんは、買い手はどこを見ているのか、などと質問しながら、興味深そうに見学していました。競りの様子と、説明を聞いている哲夫さんの様子の写真があります。木を見極め、手を挙げる買い手に、テンポよく根をつけていく競り子、長年の経験が感じられました。と、哲夫さん。理事長に聞く木材産業の現在地、奈良の木の品質はとても良い、と話すのは、桜井木材協同組合理事長の菅生康清さん。奈良の人工林で育った木材は、年輪の細かさ、均質で美しい表面の質感、枝打ちの丁寧さ、などが高く評価されており、寺社など和風建築の構造材としての価値が高いと言います。しかし、住宅の工法の変化などにより、需要は減少しています。一方で、家具、内装などの化粧材といった見せる木としての価値も高く、業界として今後も注力していきたい分野だと言います。健全な山は、災害を防ぎ、美しい木が建物に使われれば、文化が残る。木材産業は、地域の歴史と暮らしを支えてきた、と話す菅生さんの話に、哲夫さんは熱心に耳を傾けていました。理事長と話をする、哲夫さんの写真があります。ウッドメッセ、奈良ホームページの二次元コードがあります。製材、加工を経て各地へ、市内製材業者に買い付けられた原木は、用途に応じて製材、加工されます。一本ごとに状態が異なるため、品質を左右する工程には、今も職人の手仕事が欠かせません。製材、加工している職人さんの写真があります。木を生かす職人の手仕事、 全国の自社に構造材、化粧材を卸している製材所では、熟練の職人が、あうんの呼吸で製材、注文に合った木材は、どの原木から取れるか、無駄なく、より多くの材料を取るにはどう製材すればよいかなど、長年の経験が生きています。建物のフローリングや天井など、内装材を中心に扱う製材所では、節の有無、木目、色などを考慮し、注文に合わせた木材に加工され、全国各地に出荷されます。節のある木材の補修塗装などは、人の手による丁寧な作業によって高い品質が保たれています。作業中の職人さん、話を聞いている鉄夫さん、塗装をしている職人さんの写真があります。木がつなぐ町と暮らし、市内で加工された木材は学校、公共施設、商業施設など、私たちの身の回りで使われています。当たり前すぎて見過ごしがちな木のある暮らしは、多くの人の手によって支えられています。暮らしの中にある木の魅力を改めて見つめてみませんか。市内で加工された材木を使用した施設の写真が4枚あります。普段何気なく目にする場所にも桜井市で作られた木材が使われているのですね、と鉄夫さん。笑い飯哲夫のちょっと一言。ウッドメッセ奈良から少し南西に行くと山田寺跡があります。跡ですので、世界遺産第一号である法隆寺のような伽藍は現存しませんが、昔は金堂と五重の塔が回廊で囲まれるような見事な伽藍があったそうです。その回廊の一部は昭和57年に倒壊した状態で発掘されたそうです。現存する最古の木造建築は法隆寺だと習いましたが、この発掘された回廊はそれよりも古いものらしいです。山田寺跡から少し西に行くと飛鳥資料館があります。飛鳥と名乗っていますから、資料館自体は飛鳥村にありますが、飛鳥資料館の駐車場は桜井市にあります。先述の発掘された回廊は、こちらの飛鳥資料館で確認することができます。この広報誌が発行される頃には、飛鳥藤原の旧都が世界遺産に登録されているかもしれません。アスカと名乗っていますから、もちろん、構成資産の多くはアスカ村にありますが、桜井市には資産の一つ、山田寺跡があります。その回廊が建築された時代から、桜井の木材業や製材業の方は、世界に誇る仕事をされてきたのだと思います。